シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部の論平です。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
雑談会。
はい。雑談、好評雑談会っていうか、
あ、好
僕に
評？
も好評雑談会ですけ
あ、ロンペさんに好評はありがたいですけども。
ど。
でもなんか、あれだね、撮ってすぐ、配信される感じが、ちょっと、面白いというか、私にとってはですけど。
そう、絶賛ね、ニニユーネクストとか、通常のディニネットフリックスはそんな遅れないですけど、アマゾンプライム含めて、絶賛配信が遅れてますんで、その分、雑談会は速攻に出しますっていう感じですね。
はい。3回目の出演かな、雑談会としては。
石山さん雑談3回目ですね。
そうですね。でもね、今日は、ロンペさんの話を聞こうと思ってるんですよ。
僕？はい。
最近行った映画の舞台挨拶の嬉しかった話をしてください。
それは、気の一件ですかな。
そうですかね。
あれですね。昨日僕は、映画のタイトルで言うと、平家物語、諸行無常セッションっていう映画の、初日上映、及びその上映後トークを聞いてきたっていう
ずいぶん嬉しそうだったじゃないですか。
ところですね。いやー、そうなんですよ。これ、まあ、どんな作品かっていうと、まあ、ライブイベントの記録映画みたいな感じで、それが、古川英夫さんっていう小説家の方と、坂田阿さんっていうサックス奏者の方と、おなじみ、向井秀徳、サザンボーイズ、ナンバーガールの向井秀徳さんと、まあ、この映画の監督である、河合監督のトーク付きという、あれ、だったんですけど、さっき言ったその3者が、のライブの記録っていう感じの作品なんですけど、まあ、ライブって何っていうと、小説家とサックス奏者と、まあ、向井さんはミュージシャンですけど、その3人がどういうことをやったのっていうと、なんか、平家物語についての、まあ、朗読とサックスとギターみたいな、多分見ないとなかなか説明できないライブが、かつて行われまして、まあもう結構前なんですけど、2017
あ、そう
年
なん
にやっ
だ。
た、はい、ライブなんですけど、ね、すごく見に行きたかったんですけど、場所が高知とかだったんで、行けず。で、映画化するとも聞いてたんですけど、なかなか公開されなくて、昨日ですね、9月7日についに公開されて、その初日上映と舞台挨拶に行ってきたっていう。フォークが人気したって感じですね。
古川英夫さんのコメントがすごくいいなと思って。
清らかな魔界を生んでいたと思いますみたいな。
そうね。やっぱり魔界を生まなきゃダメよ。映画にせよ、ライブにせよ。魔界とか異界とか、やっぱこの世ならざるものを僕は見たいですね。
いや、だから、多分、その、ライブとしてそういう感じだったと思うんですけど、やっぱね、ちょっとね、やっぱ監督も、やっぱそれをうまく表現できてるかどうかみたいな感じで、非常に自分自身悩ましいみたいなことを言ってましたけど、やっぱり垣間見ることはできるし、やっぱそういうのを映画にしてもらえるのはありがたいなっていう感じでしたね。
しかも清らかになるなおいいもんね。
そうなんですよ、場所が、だから、その、高知のお寺みたいなところでやってるんだと思うんですけど、やっぱね、舞台もいいし、まあ、その、平家物語についての 朗読ライブみたいなやつもね、ちょっとどうかしてるなって感じもし
意味
て。
がわからないもんだって。
そうなんですよ。だから、 フォークの後に、だからサイン会があって、ハーフっていうか、その、副読本みたいなのが発売したんですけど、この映画についての、2600円ぐらいして、その副読本が、ちょっと、貧血なんで、どうしようかなって僕は思って、映画見る前買わなかったんですけど、この、監督を含めて4社のサインがもらえるってことで、速攻買いに行きまして、僕ね、そこそこ、向井秀徳ファン続けてますけど、初め
で
て
す
サイン
ね。
もらいましたね。
あ、へえ。これは嬉
嬉し
しい
かっ
で
た
す
です
ね。
ね。古川英夫さんの小説とか、もっと前かな。今それほど読んでないですけど、結構読んでる時期あって、僕。それも、向井さんが勧めてたんですね。ベルか吠えないのかっていう作品があって、それをね、珍しく向井さんが、当時ね、ブログじゃないけど、向井秀徳日記みたいなやつを、ウェブ上に書いてて、そこで書いてたんじゃないかな。それで僕ね、多分ね、ベルか吠えないのかを読んで、そこから古川英夫とか読むようになったって感じですね。
そうなんだ。じゃあこの座組ができたのに、向井さんのそのが読んでたっていうのもなんか一役買ってるんですかね。
そうですね。その、多分向井さんが、向川さんのことを紹介したこととかもあって、で、向井秀徳と古川英夫のセッションライブみたいなやつは、前から何回かやってるんですよ。で、それを僕何回か見てて、いいなって思って、だし、実際、座禅ボーイズのライブの会場とかで、普通にお客さんとして来てる古川英夫さんを見たことあるし、
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、相思相愛なんだね。
そうだと思います。で、そうですね。座禅ボーイズのライブにたまに坂田阿希さんがサックスで参加することもあるから、それぞれね、やっぱつながりはあるし、
なるほどね。
古川英夫さんは、平家物語のね、現代語版みたいなやつを出版された後のタイミングかな、このライブは。で、多分その後、湯浅政明監督の犬王とかが上映された感じですよね。多分あれ2021年とかなんで。
犬王も最近見てたでしょ。
あ、だから、平家物語のライブの前に犬王を見直しましたっていう感
なる
じ
ほどね。そういう流れか。ロンペさんの見てる映画っていうのは、
です。
ロンペさんのインスタを見てると、全て把握できるようなシステムが、構築されているんですけれども、だからといって、なんで今これ見てんのかとか、なんだこの映画とか そういうのばっかりで、あんまりフリートークの参考にはならない部分もあるんですけども、ストレートトゥーヘルのさ、アレックス・コックスの、なんか、バージョン違いみたいなやつ今やってんでしょ？
そうなんですよ。
なん
知らなかっ
か、
た、こんな
あれなの？フッテージ追加したやつ？
追加してみますね。
ジョー・ストラマーが亡くなった時に、VHS で見たんだけど、まあ、画質がめっちゃ悪くて、今、これ劇場でかかってるわけでしょ？
そうです。
塩梅はどんな感じでした？映
い
像
や、
の。
2010年にリマスターしたバージョンなんでめちゃ綺麗ですよ、これは。
そうなんだ。ちょっと見に行きたいな。見に行きたいっていうか、まあ、なんかで見れるようになりやすそうだから、ちょっと楽しみですけどね。
石山さんってもしかしてアレックス・コックスに会ったことあるんです
あ、浜マイクで？
か？
あ、ないんですよ
ああ、
ね。
そうなんですね。
テレビ版は、テレビ版はっていうかさ、林海蔵監督の映画の方もは全然関わってないですし、テレビ版の浜マイクの、屋上にある浜マイクの事務所だけ飾って、で、テレビの撮影の時の現場付きは僕してないんですよね。
そうなんすか。
そう、もう
あ、
人
そ
に
う
任
な
せてやってもらってたから、アレックス・コックスに会えてないんですよ
んす。いや、なんかもしかしたら、あったりしてんのかなと思ったんですけ
ね。ねえ。
ど。
ああ、そういえば、稲荷という監督にも会える可能性あったけど会ってないんだよな。なんか損してるな。ねえ。ソフィア・コッポラにも会える可能性あったな、そういえば。会ってない。
臨戦とギャローは。
ヴィンセント・ギャローも会ってません。僕が塗った木板に彼が乗ってるだけです。ニアミスしてるな。ニアミスなのか、それ。まあ、わかりませんけど。まあまあまあね、長く生きていりゃいろんなことがありますよね。
ちなみに、そのアレックス・コックスに言った
うん。
のは、あれですよね。ハママイクのテレビシリーズの1話を、
そうです
アレッ
ね。
クス・コックスが演出してるってことですよね。
最終話じゃなかったっけね。確か。それに近
でし
い。
たっけ？
うん。かったはずなんだよな。
あ、それこそあれですよね。あのドラマのどっかの話にナンバーガールが出てますよね。
え、そうなんですか？
確かライブで出てますよね。
ええー、そうなんだ。知らなかったな。全部は見てないんだよな、何気に。その、
今は、
気になるやつだけ
確か
か。
に見るんじゃないかな。
配信ね、やってますもんね。
確か、ありますよ
それこそ U-NEXT 様でやってるかな。
ね。
ちょっと調べてみてく
アマゾン
だ
と
さい。
U-NEXT だとか、どっちかに、
ね、
見れると思います。
林海蔵の方の、劇場版の方も今配信で見れるようになってるんですよね。
来てましたね。
確かね、非常に嬉しい。ああ、U-NEXT に全部ありますね。テレビ版も、
素晴らしい。
劇場版も全部あります。素晴らしいですな、
いい時代ですね。
本当に。本当にね、だってこれ、劇場版とか見るの、まあ、テレビ版もそうですけど、見るの大変だったんですから。何だかんやって。いい時代ですよ。だから、今後、Digin U Next でね、配信される予定なんですけど、まあ、ある事情で私、最近、日本の古い映画を見てまして。で、霧の旗って映画を見たんですけど、あれ、山本耀司、監督が珍しく、まあ、ミステリーものをやってる作品なんですね。で、原作が松本清張で、脚本が橋本忍なんですけど、どういう話かって知ってます？
これ僕知らないな。
知らないですか？まあ、悪女ものというか、女性が、ひどい目に遭わされた人に復讐する話なんですけど、まあ、平たく言うとね、本当はもっと細かいニュアンスがいろいろあるんですよ。けど、主人公の女性を倍賞千恵子がやってるんですけど、これ、男は辛いよシリーズが始まる前ですね、65年なんで。で、これ、倍賞千恵子じゃなかったら全然違く見えてて、知的で、なおかつ可愛さもある女性ですね、倍賞千恵子さんって。で、そうじゃない人がやったら嫌味に映ったり、この女性の方が悪く見えたりとかしかねないんだけど、倍賞千恵子のこのいい塩梅がすっげえ良くて、65年版の、これ何回かドラマ化されたりとかしてるんですけど、ぜひ、65年版の霧の旗、見れる環境がある方、U-NEXT にあるんで見てほしいですね。めっちゃいいんで。今度取り上げる U-NEXT のある作品のために、その古い映画いっぱい見たんですけど、その中でも、一番良かったかな。ちょっとね、フィルムノワールっぽく撮ってる部分もあって、東京の街撮ってるんだけど、すごく異空間に見えるように撮ってる部分もあったりとかして、なんか、本当に山田洋次みたいな感じもありましたけどね。あとね、桃井かおりが主演の、疑惑っていう映画があって、桃井かおり演ずる、まあ、ひでえ女と、それを、が、まあ、裁判になるんですけど、まあ、法廷ものですよね。で、桃井かおりの弁護をする岩下志麻の二人の女の、やりとりが面白い映画なんですけど、 これは、舞台は富山かな。やっぱり松本清張原作で、監督は野村義太郎がやってるんですけど、これがまた面白くて、これは脚本も松本清張がやってるんですけど、実際には、古田求さんが脚本書いてて、この人は、後に、だから、何やる人だっけ？すごい有名なやつをたくさんやる人。適当ですけども、はい。松本清張の弟子筋になるのかな？これやっぱセリフが良くて、まあ、桃井さんと岩下さんのアドリブもかなり取り入れてやってるみたいですけど、めっちゃおもろいんで、見てほしいですね。
また時代が、そうか、80年代の映
そう
画
です
か。
ね。だいぶグッ
だい
と
ぶ
最
違いま
近。
すね。
最近じゃないけどね。全然。この頃の映画ばっかり見て麻痺してますけど、全然最近ではないですよね。
面白そう。
うん。
あ、柄本明が。
柄本明がね、記者の役ですね。
昨日、だから、向井俊徳とかの、あれですね、トークとかでも、柄本明の名前出てきましたね、
どうして出てきた？
なんか、そのトークの日、昨日の夜トークだったんですけど、昼に、サックスの坂田彰さんが、別の場所なのかな？で、柄本明と会談したみたいなことを言ってて、そしたら、夕方ぐらいに多分その二人は対談したと思うんですけど、向井俊徳は昼に下北沢のお祭りに見に行ったら、そこに柄本明がいましたよってことを言ってて。
偶然。
まあ、僕も下北沢芝居とか見に行くとよく見かけますけどね、柄本明さんもね。
そこにいるのかな？
柄本ファミリーを見る可能性はかなり高いですね。
あ、そう
下
なん
北
だ。
沢はね、あれで。
柄本佑くんもさ、まあ、弟の彼もさ、めちゃくちゃ映画で出まくってますけど、弟だよね、あれ。ちょっと名前なんだっけ。時生くんか。
弟の方が東京です。
いや、二人ともすっげえ個性派だし、柄本明さんの雰囲気を二人とも受け継いでるけど、こうやって疑惑みたいな映画見て、多分二人と同じかちょっと上ぐらいの年の頃のお父さん見ると、似てるけど、やっぱり、当たり前だけど違うなと思って、芝居の雰囲気とかも、やっぱ今の現代の、役者ですから、その時生くんも佑くんも、やっぱり、モダンになってる部分もあるし、前はね、結構ね、すっげえ似てるなと思ってて、演技もすごい似てるなと思ってたけど、やっぱり似て非なるものでもあるなとは思ったな。
いや、なんか、年を重ねてきてね、良くなってきてますよ。なんか偉そうなこと言うと、なんか
すごい雰囲
なん
気あ
か
る
いい
もん
と。
ね、二人ともね。
近年さらに良くなってるなっていう感じがすごくしますよ
そう
ね。
ね、独特の感じを。柄本時生さんはだから、ビューティフルデイズだっけ？あれ？ビム・ウェンダースのやつなんでしたっけ？ ワンダフル・デイズ。あ、いや、ビューティフル・デイズ。あれ？何・デイズ？パーフェクト・デイズか。
パーフェクトデイズ
ああ、
ですね。
が印象的だったし、柄本佑くんは、それこそだから三宅翔監督の映画、君の鳥は歌えるとかがすごい良かったな。
なんか、前回でしたっけ？黒沢清の、監督の、昔監督制作のドキュメンタリーのなんか僕は見たって話をしてたんですけど、あれの、主演が柄本佑かな。あ、主演じゃないか。まあでもメインのキャストが柄本佑。で、僕、その本編の方の映画を見たのが、確かもう、その柄本佑が監督した映画の上映の時に、なんか同時上映みたいな感じで、その黒沢清の方の短編も上映されていて、だから、 柄本佑の確かトークもその時あったんですけど、やっぱあの人、監督やっても面白いし、なかなか、最近ですよ
そう
ね。
ですね。うん。37歳だもんな、まだ。今日ね、この雑談収録の前に、その古い日本映画の収録をしたじゃないですか。だから僕、松本清張の作品から解放されるんですけど、僕、黒沢清ね、なんか前回の雑談から黒沢清の話ばっかりしてますけど、黒沢清の、なんていうか、ホラーいっぱい撮ってた頃の作品ばっかり見てて、最近の、リアル首長竜のなんとかとか、クリーピーとか、散歩するなん
侵
と
略
か
者
者、
か。
侵略者とか、その辺全然見てないのね。スパイの妻とか。だから、その辺をガッと見ようと思ってて、
いいっすね。
いいのかな。で、その辺も
いや、
全部見ないと、
楽しみがいっぱい残ってる感じがして、
やっぱ
いい
り？
ぞ。
そうなんだよな。ちゃんと理解したいというかね。
いやー、そうっすね。そこ。岸辺の旅は見てますね。
あ、いや、見てないんですよ。なんか
ああ。
さ、あんまり、ボタンを押す指が伸びない作品なんだよな。
いや、あのね、今、挙げた中だと、岸辺の旅とクリーピー、僕はおすすめか
あ、そう
な。
ですか。
はい。
うん。まあ見ますけども。ロンペさん、そうやってなんか
なんか、
ガーッとまと
はい。
めてみるとかってします？
監督でですか？
監督でとか何かで。
まあ、今やってんのは、あれですね。フェスティバルが始まったんで、ティアフィルムフェスティバルアワードの作品を
そうか、
今、
そうか。
まとめてみるのを開始しました。
そっか、ロンペさんはそういうことするもんな。これからだから映画祭ね、ピアノが始まって、東京国際映画祭も9月の終わりから？
いやいや、10月の終わりで
10
す。
月の終わり？なんかその辺の話は何かないんですか？これが来るか楽しみだとか。僕全く何も知らないから、教えて
ま
も
だ
ら
で
う
す
意
ね、
味で
発表
も。
されてないっすね。
あ、そうなんだ。
ほぼ情報でなくて、
そうなんだ。
入江優監督の特集があるってことだけは発表されましたね。
入江優監督ってことは、ロンペさんもいろいろとこう、関係性が。
そうですね。僕は入江監督のメルマガ手伝ってるんで、ちょっとね、応援したい気持ちもありますし、まあ、多分、過去作、もちろん僕全部見てる作品の映画祭である上映ですけど、まあ、こういう特集上映の時必ずトークとかがあるんで、そこら辺も楽しみだし、あとね、まあ、埼玉のラッパー上映されるんですけど、そこを見る機会って今後もあると思うんですけど、太陽っていう映画があっ
ああ、
て、
ちょっと SF っぽいやつでしょ。
そうです。原作が、それこそ散歩する侵略者と同じ、生き埋めっていう劇団の作品を映画化してるんですけど、太陽ってなかなかかかる機会がない気がしていて、それが特集上映のラインナップに入ってるんで、太陽はね、久々に見たいなって、ちょっと、まあ、スケジュール次第ですけど、思ってるっていうところですね。
なるほどな。
そうなんですよ。昨日、だから、向井秀徳のトーク終わりで、また僕より映画見てる人に会ったんですけど、
だから怖いんだって、その人。
そ
そ
の
んな
人
人ダ
と
メな
ね、
の
やっ
よ。
ぱね、井上優香のところの特集の話になって、やっぱ太陽見たいっすよね、みたいな話になりましたね、やっぱね。
ロンペさんの映画を見る本数が、 多分常識ある大人として限界の数字だと思ってるんですよね、僕。人としての形を保つための、限界だと思ってて、ロンペさんより映画を見る人っていうのは、ちょっとおかしいと思います。人として。そんなことない。そんなことないって言ってもらわないと困りますけども。
ああね。まあまあ、生活スタイルとかもね、ありますけど、
まあそうだけど。
まあ僕の生活スタイルは多分今僕が年会長を見てるとなったりしま
そう
す
だ
か
よ
ら
ね。
ですね。
なんか、まあ、もうそろそろね、30分経つからあれですけど、なんかね、僕が最近思うのは、すごく、だから前回もナミビアの砂漠の、お話ししましたけど、ちょっとしましたけど、山中陽子さんでしたっけ？監督。違ったっけ？
あ、合ってます。
合ってます？非常に若い監督っていうのは、たくさん、なんか日の目を見る機会が増えてるのかなと思って、まあそれはここ1年とかじゃなくて、もう20年ぐらいの間でだんだんなってきたことかなと思うんだけど、清原由衣監督？すべての夜を思い出す？このピア・フィルムフェスティバルのスカラシップ作品で入ってるんで、ちょっと、見たんで言ってるだけなんですけどね。なんか、あと、僕のお日様ってほら、ラロカさんがしきりに言うてはる映画あるでしょ？
僕は関係ですね。
あれもだってほら、すごい若いんでしょ？監督。
そうです
奥
ね。
山大志監督？
広志監督
ひろし
です
監
ね。
督？とかなんだっけ？ねえ、石がどうしたみたいな。
石がある。
石がある？それがタイトル？
そうです、そうです。
すげえタイトルだな。どんな映画か全然わかんないんだ。太田
まあ、川
勝
で
監
石を
督？
見つけの話です。
マジかい？ ちょっと想像つかないですけどね。いや、なんかほら、誰がどう考えてもいいことじゃないですか。若い監督がいっぱい出てくるってね。
そうですね。
あと、松本香菜さん。なんか、いいよね、若いって。入 る
まあ、
わ、
それ
若い
こ
監
そ、
督。
あれですね。ピアフィルムフェスティバルのアワード見てると、
そういう
こう
の
い
ね。
う、なんだろうね、若い監督たちの作品を先に見てみたりするんで、今年も、僕は前作鑑賞を目指したいと思います。
すげえな。なとこですかね。皆さんも、できるだけ映画を見て、映画業界を少しでも延命させてほしいですね。なんでそんな暗いこと言うんですか？普通に続きますよ、映画業界はね。
まあ、でも、劇場配信、あれですね。関わらず、両方見ていくと、
そうい
ろ
ね。
いろ楽しい、作品あると思うんで。
見たけりゃ見たらいいじゃないのってことでね。
まあ、ちょっとね、僕らがやってるディニーユーネクストの作品、一緒に見てもらえる人がいると嬉しいなってところ
そう
なんです
で
けど。そんなところでしょうかね。
おすおす。
じゃあ、ちょっと、またなんかありましたら、ぜひぜひ。雑談会にも参加いただければと思いますんで、よろし
よ
くお
ろ
願
し
い
くお
し
願
ま
いいたします。
す。というわけで、石山さんとやる映画雑談会の3回目でした。
でした。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。